小川未明作、道の上で見た話。いつものように、僕は坂下の露店で番をしていました。この頃、絵を描いてみたいという気が起こったので、こうしている間も、物と物との関係や、光線と色彩などを注意するようになりました。また、坂の上方の空が地上へ低く垂れ下がって、ここからはその先にある町や木立など一切の風景を隠して、例えばあの先は海だと言えばそうも思えるように、いくらも空想の余地ある面白みがだんだんわかってきました。その日はからっとよく晴れていました。ただ、折々風が砂ぼこりを上げて襲いかかるので、気持ちが落ち着かなかったけれど、毎年、夏の初めにはよくある現象でした。ちょうど若い女が店の前へ立って石鹸を見ていましたが、ここを離れてあちらへ行きかけた時です。突然、坂の上から、恐ろしい突風がやってきて、あっという間に女の差している日傘をさらって、青空へ高く、風車のように巻き上げました。それはまた、華やかなアドバルーンのようにも、糸が切れた風船玉のようにも、薄紅色をして美しかったのです。そして日傘は、くるりくるりと回りながら、あてもなく飛んでいくのでした。この時、通りかかった人々は、立ち止まって上を向き、あれよあれよと言って騒ぎました。けれど中には、自分に何の関係もない出来事と言わぬばかり、再び見上げようともせず、さっさと行く者もありました。こんな最中に、多分この辺りをうろつく不老児でしょう。俺が拾うぞ、と叫んで、二三人往来の人をかき分け、かけていきました。風に日傘をさらわれた女の人は、顔を赤くして取り返しのつかぬことをしたと思ったのでしょう。急いでその方向へ行きかけましたが、五六歩も行くと、急に思い止まって戻りかけました。そして店の前まで来たので、そんなに遠く飛んではいきませんよ、と言って僕は女の人を力づけようとしました。いえ、誰かすぐに拾ってしまいますでしょう。と彼女は答えて、もはや諦めたように言ってしまいました。こう聞いたとき、僕は何ということなく悲しかったのでした。なんで女は諦めなければならぬかと思ったからです。自分のものでありながら、それを保証する道徳のなかったこと。こんな良い悪いの分別がなくなるまで社会が崩れたかという嘆きにほかありません。健全な秩序のなくなるということは、真っ暗な晩を明かりをつけずに道を歩くようなものです。僕にはちょうどそんなようなわびしさを感じたのでした。二三日前のこと、僕は同じ通りで古本店を出しているおばさんから童話の本を借りてきて、番をしながら読みました。そして、それに書いてある話に深い感激を持ちました。それはこういう話です。狼が群れをなして住んでいました。どこへ行くにも先頭に立つのは一匹の年取った狼でした。なぜなら、この狼は、もう長い間山に生きて いろいろの経験をして、この辺りの山中なら、どんな道も知っていれば、どこへ行けば何があるということから、また、いろいろの場合に対して、誰よりも知識が深かったからです。例えば病気の時には、どの草を食べればいいとか、敵に追われた時は、どの谷へ降りて、どの岩の間に隠れるとか、そのことは、到底若い狼たちの知るところではありませんでした。それだけでなく、彼は敵と出会って戦わなければならない時も、自分は相手の一番強いやつを引き受けるという風でしたから、みんなから尊敬されていました。しかし、この年取った利口な狼も、鉄砲の弾を防ぐことはできなかったのです。ある日漁師に撃たれて、傷ついた体でみんなと一緒に山奥の安全なところまで逃げ延びてきました。そしてついに力尽きて倒れました。今夜わしは死ぬだろう、と年取った狼は言いました。狼たちは、道案内者を失った後の不安と心細さから声を上げて泣きました。わしがいなくなったら新しい先達を選ぶがいい。ただ、いかなる場合でもみんなはちりぢりになってはいけない。互いに力を合わせて助け合い、今までのように生活を続けるのだ。と、老いた狼は戒めました。夕焼けは寂しい高い山の間に薄れて、狼たちの悲しく吠える声が谷々にこだましたのでした。そうだ、僕たちもちりぢりバラバラになってはいけない。正しい心と心が結びついて、お互いに生き抜く努力をしなければ、と僕は思ったのでした。午後になると姉さんが来て代わってくれたので、僕はしばらく自由の体になりました。駅へ向かう道の上で何かあるらしく人々が集まっているので、自分も行ってみる気になりました。それは初めて見る悲惨の光景ではなかった。何年か前にもどこかで見たことがあるような記憶がしました。痩せこけたあばら骨の出た馬が全身に水を浴びたように汗に濡れて重い車を引きかねているのでした。それを無理に引かせようとする孫も髪は乱れ顔から胸へかけてやはり汗が流れ、日に焼けた皮膚は赤銅色をしていました。そして身につけている短い着物は破れていました。僕は馬の身にもなれば男の立場にもなって考えたのです。なんという矛盾した痛ましい事実でしょうか。男に馬の苦しみをわからぬはずがない。ただ、この道をトラックや自転車や自動車が絶えず往来するだけ、男を一層苛立たせたのでした。孫は腹立ち紛れに荒々しく手綱を引くと、馬は頭を上下に振って反抗の意を示し、前足に力を入れて大地へしがみつこうとしました。その度、埃で汚れたたてがみが雲のように波打ちました。集まった人々は遠巻きして見物しました。自分に関係のないことは、大抵の人は冷淡なものです。この時どこか町の喫茶店からレコードで鳴らす甘ったるい歌声が流れてきました。 そこには異なった生活のあることを思わせました。昼前吹いていた風が止んで、空は一片の雲もなく青々として、火のように輝く太陽の焼けつく暑さだけでした。しかし、どこかの椅子に腰掛けてアイスクリームを食べ、冷たいソーダ水を飲む人もあったでしょう。僕は、この馬もこの男もなぜに休む自由が持てないのかと不思議に感じました。すると、見物人をかき分けて、巻きゲートルをした若者が前へ出てきました。この馬は一度戦地へ行って返された馬らしいが、かわいそうに痩せているな。綱を解いて少し休ませてやんなよ。そう言って馬に近づきました。マンゴは同乗者が現れると、交通の妨害となって叱られるのを恐れたけれど、幾分か大胆になりました。
いつからこの仕事をやっているんだね?
と若者が聞きました。こんなことをするのはこの頃なんです。と孫は答えて、次のように身の上を語りました。
私は元百姓でした。馬を持って働いていました。それが戦争中に馬を挑発されたのです。
なんで忘れよう。連れて行く日、馬は踏切のところで電車に驚いて暴れました。私はこんなことでびっくりするんでは、戦地へ行って大砲の音を聞いたらどうするだろうと思いましたが、かわいそうに、その後どうなったか知りません。それから自分も村にいたくなくて、町の工場で働いたのですが、戦争が終わったけど、村へ帰る気がしなくて、こんなことをするようになったのです。この馬も飼い主がろくろく餌をやらないので、こんなに痩せているのです。もっとも人間さえ食えないのだから、口のきけない動物は、みじめなもんです。と、孫は目に入りかける汗を拭きながら言いました。
俺は復員して間がないが、まだ優しい顔に出会わない。戦争のため、みんな人間らしさをなくしてしまったんだな。いつまでもこんなだったら、この国は滅びてしまうだろう。
さあ、早く、水を汲んできて馬に飲ませてやんなよ。と若者は孫を促して、自分は汚れた馬のたてがみを撫でました。
そんなら後をお頼みします。
と孫はバケツを持ってあちらへ走って行きました。始終を見ていた僕は、たとえ悲しみや苦しみに叩きのめされても、正しく生きようとする者には、まだ美しい思いやりがあるのを、真に嬉しく、力強く感じました。何を思うか若者は、ライターでタバコに火をつけました。青い煙が、淡々として空へ昇っていきました。